さあ始まりました、仏ラジのお時間です。この番組では私たち仏教大学の学生が仏教大学の魅力や大学生の実態、また京都市北区を中心とした地域の情報を発信していきます。ラジオミックス京都北大路スタジオからお送りします。私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。またこの放送の再放送は午後11時からとなっておりますので、そちらもぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部4年生の城正義と
仏教大学社会学部2年生の小山渉がお送りします。皆様よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで今年度初めての仏ラジの放送となるんですが、まあ、この5月の放送から放送日がちょっと変更になりました。前までは火曜日の毎週火曜日の放送だったんですが、今回からね5月はこの3週目と次の5週目の放送、3週目と5週目の金曜日の放送となりまして、6月以降はですね、6月は2週目と4週目の金曜日の放送となります。はい、で今日はちょっと隣に新メンバーがいるんですが、小山くん、
はじめまして、小山です、よろしくお願いします。
はい、なんか軽い自己紹介として、なんか何喋ってもらおうかな。なんか好きな食べ物とかあります？
好きな食べ物ハンバーグです。
ハンバーグということで、はい、まあ、そんなね元気な小山くんとね一緒に今日は頑張っていきたいかなというふうに思います。
よろしくお願いします。
小山くん、これからねまた仏ラジ何回か出てくれると思うので、
はい、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では小山くんにこれからちょっと最初のねお仕事してもらおうかな。
はい、
では最初のコーナー振りの方お願いします。
はい、それでは早速一つ目のコーナーに参りましょう。シロさんお願いします。
はい、帰宅レポート。はい、このコーナーでは京都市北区で活動していらっしゃる地域の方とお話をして、その活動についてラジオを通してさらにたくさんの方に知ってもらい、地域活性化を目指していこうというコーナーです。それでは早速本日のゲストの方をご紹介いたしましょう。移動する竹村商店の竹村智博さんです。よろしくお願いします。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。竹村さんはですね、この京都府内で移動する竹村商店という移動商店として、夏はかき氷、はい、で秋冬は焼き芋の販売をされています。でですね、また京都府庁の NPO パートナーシップセンター共同コーディネーターとして、また京都府庁で職員としてお仕事をされています。
はい、
でそんな竹村さんの日々のお仕事の内容や、またこれからの取り組みなどについてお聞きしていきたいと思います。では竹村さん、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。竹村です。
さあ、一つ目についてなんですけれども、はい、竹村さんご自身のお話をちょっとこれから聞いていこうかなって思うんですが、この移動商店を開業することになったきっかけについてちょっと教えてもらっていいですかね。
そうですね、大学生の時に焼き芋屋さんを始めたんですけども、
はい、
当時本当にお金がなくてですね、
はい、
焼き芋屋さんって不思議なロマン性のあるお仕事だなと思いまして、
はい、
まあ、ネットで検索をしたんですよね、
はい、
そしたら案外開業資金が、はい、かからないっていうのが分かったんです。
そうなんですね。
ヤフーオークションでリヤカーを、はい、4000円で落として、
はい、
で知り合いの、まあ、おじさんからですねドラム缶もらって、はい、ドラム缶を半分に横半分に切って、うんうんうん、はい、初めそれで始めようかなと思って、はい、やから小山くんもスタートできますよ。
はい、なんか聞いてた我々でもスタートできそうな。
いや本当にそうなんです。ぜひぜひ。
はい、でそういった話を、このラジオじゃなくて、また大谷大学のラジオの方でも。
あ、そうなんです。過去の放送で大谷大学さんにも、はい、出演させてもらいまして、
はい
はい、
でその大谷大学さんのこのハッピーアワーというラジオの放送ですね、この、ラジオミックス京都のポッドキャストの方にも過去の放送すべてありますので、
はい、
またねもし興味のある方はそちらもね、
ぜひ何回でも聞けるんですか。
はい、ポッドキャストの方にも。
おお、すごい、
は
い、そんなんがあるんですね。
何回でも聞けますので、もしよかったらそちらも聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。
で、ちなみにちょっとお聞きしたんですけれども、
はい、
なんかオーパの前で焼き芋の販売された時に、
はい、
なんか畳引いてとかっていうのを聞いたことあるんですけど。あ、
そうなんですよ。前の年のちょうどハロウィンぐらいかな、まあ、11月の寒くなってきたかなぐらいの時期にですね、
はい、
河原町大葉さんで3週間限定にはなるんですけども、
はい、
焼き芋屋さんをさせてもらいまして、
はい、
で元々ですね、まあ、焼き芋の軽トラック流し売りで販売してるんですけども、
はい、
その軽トラックをちょうど、まあ、 させてもらうスペースに車を置かせてもらってさせてもらう予定だったんですけども、うんはい、3日前にですねいろいろな事情が大人の事情がありまして、はい、ちょっと車乗せられないっていう話になっちゃったんですよね、
はい、
でちょっと出店するのも一旦なしにしますかみたいな話も実際ちょっと出てきたんですけども、はいまあ、せっかくチャンスやからどうにかしてスタートしたいなと思って、うん、畳屋さんに連絡してですね、はい、廃棄畳をもらいですね、はい、それで SNS を使って IH コンロをみんなから集めてですね、はい、なんとか出店できたっていう、うんはい、そういうのさせてもらってましたね、はい、
でも畳は畳でなんかあったかみがあってね
そうですねもうみんなちょうどハロウィンやったからコスプレしてる人たちがね座ってもうなんか通行人の人たちからしたらこれは何なんやろうみたいなちょ情報量が変に多いお店になったかなと、はい、思ったりしてますね
四角から入ってくる情報量がね
そうなんですよすごかったですよ、はい、
なるほどありがとうございます、
はい、
で先ほどの話もあったようにいろんな 人々のつながりがあったと思うんですけれども、はい、この移動商店を続ける中で見えてきたその地域の人々であったりとか、
はい、
そういう人とのつながりとかあと関係っていうのは、うんうんうん、ここのまあ、何年かやってはると思うんですけれども、はい、どう変化してきたんですかね。
そうですねやっぱり1年目の時は自分の知り合い の、まあ、例えば大学のクラスメートとか、
はい、
先生とかが中心にお芋を買ってくれてたんですけども、
うん
まあ、次のシーズンで5シーズン目になるんですが、はい、ちょっとずつですね地域のおばあちゃんとかお子さんたちにもですねお芋を買ってもらう機会が増えてきまして、
はい、
ちょっと年齢層とかが増えてきてるかな広くなってきてるかなとは思いますね、うんはい、
やっぱりその地域同士の人々のつながりとかもあるんですかね、
はい、いやね例えばとある地域やったら、
はい、
ママさんがですねその地域 の、はい、グループラインを作ってて、それで、はい、まあ、宅配の連絡がツイッターでうちの焼き村さん宅配できるんですけど、
うんうん、
まあ、ここに来てくださいっていうので行ったらですね、
はい、
事前にその地域グループラインで拡散してくれてめちゃめちゃママさんいて、はい、すごいなんかコミュニケーションやなと思いながら
そうですよね、
はい、っていうとこもありましたね、はい、
その焼き芋屋さんやからっていうのはその地域のコミュニティの中にスッと入っていけたっていうのもあるんちゃいますかね。
そうですねやっぱりなかなか、まあ、昔からね焼き芋屋さんって、まあ、サザエさんとかドラえもんの静香ちゃんがね、
はい、
お芋好物やったりとかで親しみ深い食べ物だなと思っていまして、はい、そういう面ではすぐパッてね仲良くなれるのかなと思いますね。
そうですね、
はい、
なるほどありがとうございますこれからねその移動商店続けていかはると思うんですけれども、
はい、
これからのその商いの展望っていうか、
はい、
っていうのをお聞かせいただいてもいいですかね。
そうですね今まではですね店舗を持たずに流し入りっていうのを、はい、中心にさせてもらってたんですけども、
はい、
そろそろですね軒先営業っていうのに挑戦しようかなと思いまして、
はい、
はい、というのもですね焼き芋のいろんな焼き方があるんですけど、
はい、
すごい美味しいとされてる焼き方がありまして、小山くん分かりますよ。
何ですか。
なんかね壺で焼いたら焼き芋ってすごい糖度が高いお芋ができるらしいんですよね。それで例えば京都 の使ってない入り口のスペースとかにその壺を置かしてもらって、うんうん、焼き芋を販売するっていう、はい、ちょっと、まあ、季節限定 の店舗みたいなのを構えようかなと、はい、思っております。
なるほど、
はい、
でそのためにちょっと今クラウドファンディングを進めてらっしゃるということで。
はい、そうなんですよ。小山くん一坪いくらぐらいすると思います？
おいくらです
か？はい、
なんか10万とか。
あ、さすがですね。答えは20万円です。はい、そうなんですよ。はい、それで、まあ、壺をですね2つ購入したいなと思いまして、
はい
はい、今ちょうどクラウドファンディングっていう皆さんからお金を募って実際に集まったらそのプロジェクトができるという、うん、はい、企画をさせてもらってます、うん、
はい
はい、それで、まあ、実際にお金を出したらですね焼き芋のチケットが、うん、はいはい、その人に送られてくる、まあ、他にもいろんな、はい、リターンというか種類があるんですけども、うん、基本的には焼き芋チケットを買ってもらって次のシーズンに食べてもらおうという、はい、そういうプロジェクトでさせてもらってます。
なるほど、はい、ちょっとそういうクラウドファンディングってどういうところか調べたら出てくるとかってありますかね。
はい、ね、タイトルがあるんで読まさせてもらうんですけども、
はい、お願いします。
秋から京都で壺焼き芋屋さんを作りたいと検索したらですね出てきます、はい、 はい、
秋から京都でつぼ焼き芋屋さんを作りたいと。
はい、そうですね。
もしよかったら検索してみてください、
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
ではですね、竹村さん京都府庁でも職員さんとして働かれてる、はい、ということなんですが、はい、その先ほどちょっと紹介の時に触れた、はい、共同コーディネーターというお仕事についてちょっとお話しいただいてもよろしいですかね、
はいはい、いやこれがねすごい偶然でして、はい、焼き芋屋さんをやってたらですね、まあ、例えば北区とか、
うんうん、
はい、まあ、伏見区とかいろんな地域の人とやっぱり知り合いになるんですよね、
はい、
それでそれがですね、まあ、少しずつある意味貴重な価値になってきたようで、
はい、
まあ、当時の副課長さんがですね、うん、まあ、僕ブログやってるんですけども、
はい
はい、そのブログを見てくれてたらしくて、それで電話がかかってきたっていう、はい、そういうご縁があるんです、
はい、
それで、まあ、実際に何をやってるかっていうとですね、
はい、
まあ、例えば京都の、まあ、学生団体さんとかの相談を乗ったりとかですね、
うん、
まあそうですね、例えば商店街さんで年1回お祭りをやってて、はい、なかなかスタッフが足りないよと、それで、まあ、若い人たちの力を借りれもんかねみたいな、そういう人たちと大学生を結びつけるようなプロジェクトをこれからしようかなと考えてます。
なるほど、はい、ありがとうございます。ではその竹村さんから見て、確かに京都で学生の団体すごい多いと思うんですけれども、うんうん、その地域とその大学生の学生の団体っていう関係と、なんかそこにおける課題みたいなものって何かあったりするんですか、ね、
そうですね、やっぱり地域の人たちにありがちなのが、
はい、
学生って時間があるやろみたいな、そういう謎の固定観念みたいなのがあるんですよね、うん、
はい、
でも実際ね、小山くんも多分バイトとかね、
はい、
これから就職活動とか始まったりとかでね、
はい、
何かと忙しいと思うんです、うん、なんかそういう、なんですかね、地域の人たちの思い違いっていうのを少しずつ修正して、
うん、
学生さんと地域が仲良くプロジェクトをやっていくみたいな、
うん、
はい、そのお手伝いをしている感じですね、はい、
なるほど。やっぱり学生と地域で結構根強い、
はい、
ね、つながりというのがあると思うので、そこの関係がねより良くなっていったらね、
そうですね、特に京都はね他府県から移住してくるというか、
うん、
はい、一人暮らししてる大学生の子たちも多いと思うの で、
そうです、ね、
はい、面白いかなとは思ってますね。
なるほど、はい、ありがとうございます。では、もうそろそろ時間がやってきてしまいました。なんかすごい早いなって思うんですけども、
はい、早い、はい、
では、ね、その最後にちょっと学生に向けて竹村さんから何か一言いただいてもよろしいですかね。
あ、そうですね、まあ、4年間っていう短い期間なので、まあ、いろいろ挑戦してですね、失敗とかもすると思うんですけど、失敗を恐れずに頑張っていったらいいんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちなみに小山くん、何か挑戦したいこととかあったりしますか？
挑戦したいことですそうですね、うん、音楽を、
はい、
ちょっと作ってみたりしてみたいなと。
音楽作るのすごいやん、
はい、
へー、それちょっといつかこのラジオ番組で流したらいいんちゃう？すごいね、
確かに流してみたいですよね、
頑張って、
はい、頑張ります、ありがとうございます
いや、本日はご出演いただきまして竹村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
コーナーを通して、
はい、
いろんなその地域とのつながりであったりとか、
はい、
やっぱり焼き芋屋さん、かき氷屋さんっていうね地域もすっと入りやすいものやからこそ、こういったつながりっていうのをみんなから生まれてるんちゃうかなと、
はい、
あと竹村さん自身の人柄の良さとかも
そこであるんちゃうかなと。いやいやいや、そんなそんな、はい、ありがとうございます
思いながら、
はい、
でこれからのシーズンやったらやっぱりかき氷も人気になってくると思いますので。
そうですね、はい、またまた、
はい、仏台とかでも販売はされてるんですか？
ですね、仏教大学さんの近く の、
はい、
楽士学区っていうところがございまして、
はい、
そこの夏祭りとか毎年出展させてもらってますね、はい、ぜひぜひお越しください。
だ、ね、ぜひね、うんうん、そっちの方も行ってみたいかなというふうに思います、
はい、よろしくお願いします、ま
あ、竹村さん、本日の感想を軽くいただいてもよろしいですか？出演してみて。
そうですね、やっぱり他の大学のラジオとかにも出させてもらってるんですけども、
はい、
仏教大学 の、 この番組、仏ラジさんですよね、
はい、
台本をしっかり作ってくださるこれがねありがたいなと、
はい、もう
全てこれ完全台本でやってますからね
、はい、
ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。以上、本日のこの帰宅レポートのコーナーでした。本日のゲストは竹村智博さんでした。改めて竹村さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここで一曲お送りしたいと思います。今回は本日のゲストである竹村さんに選んでいただきました、ピットブルでファイアーボールです。それではどうぞ。帰宅調査隊。 はい、このコーナーでは北区の観光名所や地域の方々に親しまれているスポットやお店を見つけ、リスナーの皆さんとシロさんに北区を勝手にリポートするというコーナーです。
はい、ありがとうございます。元気なタイトルコールからね入っていただいて、はい、なんかね初めてとは思えないようなその元気さと声量から
ありがとうございます
ありがとうございます。さあ、では、
はい、では早速参りましょう。
はい、お願いします。
今回調査してきたスポットは原稿庵です。
お、はい
はい、この原稿庵、なんと仏教大学から徒歩で15分と、もう毎日通れるんじゃないかという感じの距離なんですが、シロさんは行ったことありますか？
この原稿庵なんですけどね、
はい、
今から2年前くらいになるかな、
はい、
この仏ラジの放送でね、なんとね、うん、僕も喋らせてもらったんですよその当時シロ散歩っていうコーナー僕持ってたんですけれども、はい、まあ、そのコーナーでね、その一環としてこの原稿庵っていうところに行ってきて、
はい、
で実際このとこどんなとこなんかなっていうのを、まあ、実際レポートさせてもらったんです、
はい、
だから小山くんがその僕の次に行ってくれたということで、はい、どんなレポートしてくれるんかなって思って、
はい、
すごい期待します。
期待に応えるよう頑張ります
はい、お願いします。
はい、ここで、
はい、
こちらに高神の地図があるんですけれども、
あ、はいはいはい、
こちら仏教大学のバス停前から歩いて15分で原稿庵のバス停に着くんですね、
はい、うんうん、はい、
そこから左に曲がっていただくと原稿庵がありまして、
うん、はい、
そうですね、原稿庵がある。
このマップの方も後でね、ツイッターの方に、
はい、
載せてもらおうかなというふうに思いますので、もしよかったらそちらの方もご覧ください。
ご覧ください。では早速調査報告をさせていただきます。
はい、お願いします。
原稿庵は令和2年、はい、西暦でいうと1346年からある歴史あるお寺でして、
はい、
敷地に入った瞬間まるで別世界に迷い込んだような趣のある光景が広がっています。
はい、
それをさらに引き立たせるのは本堂にある迷いの窓と悟りの窓です。この2つの窓それぞれ意味がありまして、
はい、
こちらパンフレットに載っていることなんですけれども、
はい、
悟りの窓とつけられた丸窓と迷いの窓という長方形の縦型の窓があるんですけれども、うんうん、はい、悟りの窓は円型で禅と円通の心を表し、円は大宇宙を表現するとのことで、
はい、
迷いの窓は角型で人間の生涯を象徴し、青老病死の四苦八苦を表しているそうです、
はい、ちなみにこの四苦八苦っていうね、
はい、
やつね、仏教の言葉なんですけれども、
はい、
ブッダの教え習いましたよね、覚えてます？
はい、習いました
心配やな、ちょっと心配やなまあね、そういう仏教系のそういう用語がちゃんとあって、でそれはちゃんと表されている迷いの窓と、はい、あと悟りの窓の2つがあるということなんですが、
はい、
ちなみにこの2つの窓、
はい、
なんかのポスターになったん知ってます？
そうだ、京都へ行こうですか？
はい、その通りです、
はい、
やはり知ってた、よかったよかった
こちらのね、趣のある景色が堪能できて、はい、四季折々窓に映る別の風景がね、
はい、
庭のね風景が楽しめるということで、
そうなんですよね、
切り取られたような景色がまあまた見事に綺麗で、心が洗われるというか、癒されるというか、も
うなんかスーって心の中が綺麗になっていく感じはねすごいしますよね、
はい、
うん、
外国人の方も来ていて、
うん、はい、
もう5分ぐらいもう窓の前に座って瞑想していらっしゃるんですけども、
はい、
もう僕ら日本人より悟ってるんじゃないかっていう感じの、もう静かに瞑想を続けていらして、うん、もう心洗われてるな、素敵な場所だなって思いました。
確かに日本人もそうですけど、外国人の方もねすごい心綺麗な方多いなというふうに僕も思いますので、
うん、
ね、やっぱそういうところはあるんでしょうかね、
はい、はい、しかしこの原稿は怖い一面もあるんですね、
は
い、本堂の天井を見上げますと、はい、赤黒い足跡が見えるんです、
うんうん、
こちらは地天井と呼ばれていまして、
はい、
伏見桃山城の遺構建材ですね、
うんうん、
城の跡の建材が伝われている天井なんです、
はい、
1600年に鳥居元忠という徳川家康に仕えた家臣が石田三成の軍勢と対決したんですけども、
はい、
討ち死にしてしまいます、うん、そしてその家臣の残りの兵士たちが自陣した時の血の跡がそのまま残っているそうです。
そう、慰霊も込めてね、
はい、
そういう、自社の天井に貼るということで、
はい、
そういうのが地天井と呼ばれてるんですよね。
そうですね、
うんうん、なるほど、そういった歴史のあるね、
はい、
ところもちゃんと見てきてくれていやよかったと思いながら、
いや、ありがとうございます。
聞いててすごい安心してるんですけれども、
はい、もう確かに、うん、はい、原稿はもう本当入った瞬間、
はい、
世界という感じで、もう落ち着き、
うん、
その一言に限ると思います。
お庭もめっちゃ綺麗なんですよね。
そうなんですよ、
うんうんうん、
もう 春と秋行ったんですよ僕、
あ、はい、実はあ2回行ってるんですね、
はい、もうその時点で2つの楽しみ方がもうあって、
うん、
夏と 冬に行ったらもうどんな楽しみ方ができるのかなと思う。
夏はねより緑がね、はい、すごい新緑って感じでねめちゃめちゃ綺麗なんですよ、
はい、
で冬はねまだ僕も行ってないんですけど雪景色絶対映えるので、
はい、
すごい綺麗な景色だと思うので、
はい、
ぜひね行ってみたいところやなと。四季折々のね景色を楽しめるということで、
はい、
なんかごめん、なんかすごい喋りすぎてごめんね。
いやいやいやいや、はい、では今回調査させていただいた原稿案は、
はい、
京都市北区高峰北高峰町47配管、はい、開館時間は9時から17時です、
はい、
市バスをご利用の方は北1系統6系統の高峰原稿案前から徒歩1分です、
はい、
繰り返します、はい、京都市北区高峰北高峰町47、はい、配管開館時間は9時から17時市バスをご利用の方は北1系統6系統の高峰原稿案前から徒歩1分ですね。本当に素敵な場所なのでぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、以上北区調査隊のコーナーでした。次回もお楽しみに。
さあエンディングのお時間となりました、
はい、
ちなみに、来週の放送になるんですけれども、うん、来週はですねラジオミックス京都開局3周年記念特別放送ということになっていまして、
はい、
ラジオミックス京都はこの5月22日に開局 3周年を迎えます。失礼しました、開局3周年ですね、はい、を迎えます、うん、でそしてこの5月24日の金曜日ですね、あの来週の金曜日はこの開局3周年記念の特別番組、はい、会いに行くラジオと題しまして北大路ビブレで公開生放送を行います、
はい、
でこの夜7時から私たちブツラジメンバーも出演しますので、うん、誰が出演するかまあお楽しみなんですけれどもまあ出演しますのでこちらもねお楽しみにください、はい、で、ラジオミックス京都で番組を持つ4つの大学、大谷大学、それから私たち仏教大学、そして京都産業大学と立命館大学、この4大学が集まって一緒に番組をしますので、うん、ぜひ見に来てくださいね。
はい
はい、というわけでですね、本日の放送もこれで終了なんですけれども、さあ初めて喋ってみた小山くんはどうでしたか、
はい、ものすごく緊張してたんですけど、
はい、
後半でやっと緊張がほぐれた感じで自分なりに喋れたかなと思います。
確かにあのタイトルコールは緊張してる人のタイトルコールじゃないですよね
ありがとうございます、
はい、なんかそんな感じでねこれからもどんどん慣れてってくれたらいいかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございます、
はい、でこのブツラジの次回の放送になるんですが、はい、5月31日の金曜日、再来週ですねの金曜日になります。で今日と同じ午後7時からの放送ですので、こちらもぜひお聞きください。また、本日の放送はですね、放送再放送はですね、この後午後11時からとなりますので、そちらもぜひお聞きください。
はい、では最後に米津玄師のピースサインをお送りしてお別れです。それではさようなら。
さようなら。